知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は市政施行100周年記念式典について秘書課の村瀬さんにお話を伺います。村瀬さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本来でしたら一宮市が誕生して100年の記念日、9月1日に予定されていた市政施行100周年記念式典がいよいよ開催されますね。市民の皆さんと一緒にお祝いできる機会です。開催日時はいつでしょうか？
はい、市政施行100周年記念式典は12月1日水曜日午後1時30分から2時50分まで一宮市民会館で開催します。
いよいよですね、12月1日水曜日です。ではこの式典ではどのようなことが行われるんでしょうか？内容を教えていただけますか？
はい、メインの内容は3つあります。1つ目は一宮市の発展に貢献した方々の功績のご披露です。100周年の節目に合わせて新たに名誉市民となられました前愛知県知事で元一宮市長の神田正明様と前一宮市長の谷和夫様の功績をご披露します。また一宮市では毎年一宮市の誕生日である9月1日に行政や教育、産業の進展など公共の福祉の振興に大きな功績があった方々を式典の場で表彰しています。今年は161名と34団体が受賞されましたので、受賞者の皆様の功績を広くご披露します。2つ目は叙勲・褒章受章者の栄誉のご披露です。国や公共のために功労のあった方、社会の各分野において優れた行いのあった方などに対し、国としてその功績や業績を表彰するために栄典制度が設けられています。その栄誉の印として勲章や褒章が授与されます。今回の式典では令和2年秋と令和3年春に叙勲と褒章を受章された市内在住の方々の栄誉を広くご披露します。3つ目は100周年のお祝いメッセージのご披露です。一宮市出身の著名人の方からビデオメッセージが届いておりますので、会場で放映します。
いろいろと盛りだくさんですね。今100周年のお祝いのメッセージの披露とありましたけれども、これはどんな方からのメッセージが届いているんでしょうか？教えていただけますか？
はい、実はこの度3名の方からお祝いのメッセージが届いています。1人目は東京にある森美術館の館長である片岡真美さんです。2010年から3年ごとに開催されてきた愛知トリエンナーレという芸術祭の後継として、来年は国際芸術祭愛知2022という芸術祭が開催されます。一宮市は主な会場の一つでもありますが、片岡さんはこの愛知2022の芸術監督を務められます。2人目は将棋棋士の豊島将之さんです。最近ですと同じ愛知県出身の藤井聡太棋士との対局が話題となりましたが、今も将棋界を盛り上げている中心的なお一人でもあります。3人目はプロ野球選手、埼玉西武ライオンズの平井勝則投手です。一宮市立浅野小学校で野球を始め、2019年シーズンにはパリーグシーズン最多登板記録を更新されました。今活躍中のお三方からのメッセージです。ぜひ会場でご覧ください。
こうして見ると 一宮市って本当に素晴らしい方がたくさん出ているんだなと思いますね。その方々からのメッセージもぜひ会場で見たいですね。それから来場者全員に100周年記念グッズをプレゼントしますということなんですが、どんなプレゼントがあるんでしょうか。これくじ引きでプレゼントが決まるんでしょうか。
はい、実はもう決まっているんですけれども、
はい、
皆様もよくご存知、一宮市に本社があるカレーハウスココ一番屋が監修したカレーライスセットと美醜の生地で作られたハンカチタオルを会場にお越しいただいた方全員に式典の最後にプレゼントします。
全員なんですね
そうなんです、
はい、ということはくじ引きではなく、もう何もなく行けばもらえるということですね。
はい、そうです。カレーライスセットは小西食品株式会社が開発したもので、なんと5年間もの長期保存ができる上に、アレルギー物質は使用しておりませんので、食物アレルギーを持つ方も安心して食べることができます。スプーンも同封されておりますので、防災用品の非常食として備蓄してもよし、もちろん食卓に並べて食べていただくのもよしの一品です。次に美醜の生地のハンカチタオルの紹介です。美醜一宮市は国内最大の毛織物産地であると言われています。専門の職人が匠の技を駆使し丁寧に作り上げる美醜の製品は高品質で触り心地が良く、肌にも馴染みますし耐久性もとても高いです。こちらは市内にある北間毛織株式会社が丁寧に作り上げました。世界に誇る美醜の生地を使ったハンカチタオルですので、ぜひ皆様の手に取っていただきたいです。
これはもうどれもいただけたら嬉しいものですよね。ぜひ会場で皆さん一緒にこの一宮の100周年お祝いしていただきたいです。この式典なんですが、もちろん市民の皆さんも見に行くことができますよね。
はい、もちろんお越しいただけます。ただ新型コロナウイルス感染症対策として、一般の来場者は約350名を上限とする入場制限を行いますので、あらかじめご承知おきください。
わかりました。350名ということです。事前に申し込みは必要でしょうか。
はい、事前の申し込みは一切不要です。
ということは当日もう行けばいいんですもんね。
はい、そうです。
では当日いらっしゃる皆さんにお願いや注意事項はありますか。
はい、お願い事項が2点ございます。1点目は新型コロナウイルス感染症対策です。入場の際には検温とアルコール消毒のご協力をお願いします。また当日お越しいただいた時に会場にてお名前や連絡先のご記入をお願いいたします。万が一来場者に新型コロナウイルス感染症の疑いが生じた場合のご本人への連絡時や保健所での調査時のみに使用しますので、ご理解とご協力をお願いします。2点目は受付の開始時間です。受付は式典開始時間の45分前12時45分から行います。近隣住民の皆様のご迷惑にもなるため、あまりにも早い時間に来場されたり列を作ったりするのはご遠慮いただきますようお願いします。
以上の2点皆さんご協力をお願いいたします。それでは最後にお聞きの皆さんに一言お願いします。
はい、一宮市100歳の誕生日でもある9月1日に記念式典を開催することは残念ながら叶いませんでしたが、この度市民の皆様のご協力のおかげで12月1日に開催することができます。やっと皆様と一緒に一宮市100歳をお祝いすることができることを本当に嬉しく思います。先ほどご紹介したプレゼントもご用意しておりますので、皆様当日はぜひ会場にお越しください。
市民の皆さんにとっても待ちに待ったこの日ですからね。今回は秘書課の村瀬さんにお話を伺いました。村瀬さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回村瀬さんにお話しいただいた市政施行100周年記念式典については、広報一宮12月号16ページに紹介されています。お問い合わせは秘書課、電話番号0586-28-2800 0586-2580-0586-28-8950 です。iWave。ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは明るい選挙の啓発ポスター優秀作品が決定のお知らせです。小中学生、高校生から募集したところ268点の応募があり、これからお伝えする皆さんが最優秀賞に決まりました。最優秀賞、優秀賞、入選の作品は12月8日水曜日から12日日曜日に美祭図書館、12月15日水曜日から21日火曜日に木曽川公民館、令和4年1月7日金曜日から13日木曜日にエコハウス138。最優秀賞、優秀賞の作品は1月19日水曜日から25日火曜日にアイビル5階中央図書館、1月27日木曜日から2月2日水曜日にスポーツ文化センターで展示します。最優秀賞は木曽川東賞1年平林夢さん、木曽川東賞2年後藤優里さん、萩原賞3年野崎美代さん、北方賞4年矢野原真中さん、三条賞5年森いつきさん、瀬部賞6年名和かりんさん、美祭第二中1年渡辺綾葉さん、美祭第三中2年深井美琴さん、木曽川中3年石橋千咲さん、木曽川校2年花木凛さんです。お問い合わせは選挙管理委員会事務局、電話番号0586-28-8958、0586-28-8958です。続いては国民健康保険後期高齢者医療保険に加入している方へ、新型コロナウイルス感染症での傷病手当金の適用期間を延長のお知らせです。新型コロナウイルス感染症に感染した方に対する傷病手当金の適用される期間を12月31日金曜日まで延長します。国民健康保険の方、一宮市ウェブサイト ID1035324 をご覧ください。お問い合わせは保険年金課、電話番号0586-28-9011、0586-28-9011。後期高齢者医療保険の方、一宮市ウェブサイト ID1036704 をご覧ください。お問い合わせは保険年金課、電話番号0586-28-8985、0586-28-8985です。以上、一宮市情報をお届けしました。 iWave。 続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日、祝日、年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科、小児科です。電話番号は0586-71-2766、0586-71-2766です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133、 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。